はい、こんにちは。今日も聖書から、初めてのバイブルということで、今日はマタイの福音書、新約聖書のマタイの福音書の2章の後半、13節から23節で覚えてみたいと思います。それでこれは有名なクリスマス物語というんですかね、あの博士たちが来て幼子のイエス様を礼拝して、宝の箱を開けて、黄金乳香もつ薬を捧げた。まもなくクリスマスになりますけれども、よく読まれる箇所です。そして今日のところはその続きですけれども、2章の前半でこのヘロデという王様が当時治めていて、その王様が別の王が生まれたということで、その幼子イエス様を殺そうとする、そのところが書かれてあります。そしてそこから逃げていくということですね。まあこの恐ろしい場面でありますけれども、その中でまあところどころお読みしますけれども、13節読みますと、彼らが帰っていくと見よ、主の使いが夢でヨセフに現れて言った。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探して殺そうとしています。まあ、この場面を描いた絵が、郡山の美術館で、展示された時がありまして、ちょっと行ってみましたけど、あんま小さい絵じゃなかったですかね。なんかそれで、その説明がありましたけれども、こういうところもやっぱり聖書を読んで、いますと、ああなるほどこの場面かということが分かりますけれども、そうでないとなかなかなんだこれはとですね、いうふうに思ってしまうかもしれません。そして、このことが書いてありまして、そしてこの14:5とちょっとお読みしますと、そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと書かれたことが成就するためであった。ということで、13節でと15節で、この後半のところでよく出てくる言葉があります。それが13節のところでは夢でと書いてあります。そしてこれが19節と22節でも書いてあります。ですから3回出てくるようですね。そして15節で今お読みしましたところで成就するということがこの中でも、15節と17節で、23節で3回出てきます。まあ、今日はこの聖書ということで覚えてみたいのですけれども、聖書、この聖書学習法といいましょうか、聖書を読む、という時に、単語に注目するっていうのが一つありますね。でこの中で、どういう単語がたくさん出てくるかなということを注意してみますと、夢でという言葉3回出てきますし、成就するということは3回出てきます。それぞれ、この中で、重要な言葉だなということですね。そして、私事になりますけれども、もう、何十年も前ですけれども、パソコンでこの聖書の言葉をどういう単語がたくさん出てくるのかなっていうのを自動で調べる、プログラムをちょっと書いてみたんですね。そしたらそんなにうまくいきませんでしたけれども、それでもこのところではこういう単語がたくさん出てくるんだなと いうことが分かりますと、この中で重要なことが何を中心に書いてあるのかなっていうことがよく分かることがあります。ですから、まあ、そういう面で単語に注目するというのは一つの聖書の、この勉強の仕方かなと思いますけれども、そして、まあ、この聖書を最初読み始めた頃に何書いてあるかさっぱり分かりませんでした。それで、本屋さんに行っていろんな、この辺でも郡山にも、有名な本屋さんありましたですね。そしてそこに行って、聖書関連の参考書をこうやって見て買ったんですけれども、読めば読むほど分からなくなってですね、ますます分からなくなってしまったんですね。これはダメだったですね。いくら読んでもダメだったね。まあ、で一番良かったのは結局聖書を読むということでした。いろいろな本を読んでも何言ってかさっぱり分かんない、ますます分かんなくなるみたいな感じ ですから、まあ、一番おすすめするのはとにかく聖書を読むということということですね。何回もで、ある有名な人は100回読んだ、そしたら、この100回目読んだ時はますます喜びがあって、そして新しかったとですね、なんで同じ本読んで新しいのかってですね、不思議に思うかもしれませんけれども、聖書は読むたび読むたび新しい発見があるわけですね。そしてこの聖書を読んでいくといろいろなつながりが見えてきます。そして、まあ、ぜひこの参考書とか、まあ、YouTube でもいろいろ出てますけれども、そういうものよりとにかく聖書を読むということを重要にしていただきたいと思います。で、今日のところでこの聖書、この預言者を通してとかですね、こう書いてあります。で、神様はいろいろなことを通して、ここでは夢を通して語られましたけれども、この聖書を通して私たちに教えてくださっております。で、このもう一つは、まあ、特にクリスチャン、この主イエス様を信じた一人一人にとってこの聖書は非常に大切でありまして、その聖書を読むときにやはり祈りを持って読むといいと思いますね。私もそんな大層偉いこと言えるもんじゃないんですけれども、そうだったらいいなといつも思いながらですね、この祈ってですね、この神様が私のうちにこの聖書の言葉を働かしてくださる、私のうちに生きた力となって、それが私の原動力となるようにですね、この聖書の言葉が力となるように、そのように祈りながらですね、神様がうちに働いてくださるようにと、この聖書の言葉をそのように祈りながら読むなら幸いだと思います。それでちょっと飛んでしまいますけれども、この新約聖書の後ろの方の一箇所、ヘブル人への手紙というところの4章の12節ではこう書いてあります。神の言葉は生きていて力があり、ここまででちょっとお読みしますけど、神の言葉は生きていて力があるとですね、私たちはこの知識として聖書を読んで頭で理解して終わりではなくて、その聖書がもちろん知識としても、そしてある時は非常に私の心の中に働いて感動、そして私の内側に働いてくれます。そして生きて力がある、ですので私の中に働いてこの聖書、神様の言葉が生きて働いて、そしてこの神様の働きをすることができるなら本当に幸いだと思うわけです。この聖書は、まあ、知識的に頭で読むだけでなくて、私たち一人一人の全人格に働いて神様の力が表されると本当に幸いだと思います。そして、 ちょっと今度マタイの福音書今開いてますけれども、この後で少し出てきます4章の4節、まあ、旧約聖書からの引用にもなりますけれども、イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。まあ信仰によって生きるっていうその言葉もありますけれども、神の言葉が働いて、私たちのうちに働いて生きて働く、それがこの幸いのことだと思います。ただ単に頭だけでなくてですね、心に、私たちの霊に働いて、そして神様の働きに預かることができれば、クリスチャンとしてですね、本当に幸いのことだと思います。そして、今日のところで2章のところでこの夢というのが出てきましたね。神様には、まあ、何でもできるというわけですね。で、まあ、夢の中で、神様が働いていて、導かれた、まあ私も夢見ますけれども、あんまりろくな夢ないですね。で、まあそれが神様の導きだなと到底思えるような夢じゃないですけれども、まあこの時はですね、神様は夢を通して働いて、そしてその幼子イエス様がそこから逃げることができました。そして、導かれて、いきましたですね。今ですとこのやはり聖書の言葉を通して私たちに働きかけてくださって、そして力となって働きをすることができる、導かれるですね。そのために祈って、神様の聖霊の働きを通して働きに預かるっていうですね、そういうことが重要になってくると思います。そしてこの夢で神様はこの時働かれましたけれども、もう一つは今度成就するためってですね、この3つやはり出てきます。でこの成就する、まあ普通、まあ世の中のあれですと、予言をして、的中した、ね、まあそうするとたまたま当たったみたいな感じでですね、たまたまそういうことがそれを予言したみたいな感じですけど、ここの成就するっていうのは、この全てを支配している神様がそのことを実現した、神の力を示すものでもあります。そしてこの神様は全てのものの上にいて、全てのものを支配しているので、この成就するということができるわけですね。たとえこうだと言っても、その力がなければ成就することはできません。偉そうにですね、こうな、こういうふうになるぞって言ってね、でも妨害が入ってですね、邪魔が入ったら普通はできません。このイエス様の場合もここで妨害が入ったわけですね。この神の御子である、そのキリストが生まれてきたのですが、妨害するものがあって、ここで命を奪ってしまおうって、この邪魔するものが出てきたわけですね。でもそこにおいても神様の力、支配、そして守りがあったので、ここで、このことが成就したということがあります。神様は全部知っておられて、さらにその上に全てのものの上に力があるお方であります。そしてこの成就したと書いてありますけれども、それはこの方こそキリストであるという一つの証拠でもあるわけですね。まさにこの方はそのようにしておいでになったお方、この方こそキリストだですね、いうことを示すものでもあります。まあマタイの福音書の1章の22節でもこのこと出てきますね。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。ここでも成就するためであった、神様の言葉は必ずなって、その言葉の通りのお方が来た これこそまさに神様の約束していたキリスト、来たるべきお方。バプテスマのヨハネという人は、このイエス様が、来た時、そして彼が牢屋の中にいる時に弟子を使わして、あなたはあの来たるべき方ですかと、この聞いてもらいたか、聞きたかったんですね。で、来たるべき方ですかと言いました。その方は聖書が言っていたキリスト、やがて来たらんとするある一人の特定の方ですということですね。その方ですかと聞きたかったわけですね。で、そのお方であるというこの一つの証拠でもあるということですね。そういうことをこの聖書は私たちに教えてくれています。今日はこの少しですけれども、聖書を読むということですね。それは単にこの知識だけでなくて、この聖書の言葉は私たちに命を与え生かすものである。人はパンだけで生きるのではなく、神の言葉によって生きる。この神様の言葉を聞いて、この聖書が私たちに伝えているキリスト、私たち一人一人にとって最も大事なお方を信じれば生きる、救われることができる。でも信じなかったならば、当然自分でその罪の結果、永遠に苦しむことになります。ですからこの聖書は非常に重要なものだということですね。そして生きる、生かす、クリスチャンとなりますと、今度この聖書の言葉によって生きる、私たちのうちに働いて生きるものとなって、ヘブル人への手紙で書いてありましたけれども、生きていて力がある、神の言葉ですということを少し覚えさせていただきました。今日は以上です。